唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。限りなくいます全能の神、天においても地においても万物を支配しておられる主よ、どうか慈しみをもって主の民の願いを聞き入れ、主による平安をこの時代にお与えください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。詩編第52編、お手元の泉のほとりの中面左側のページをご覧ください。詩編第52編。力ある者よ、なぜ悪事を誇るのか。お前の考えることは破滅をもたらす。お前は善よりも悪を、正しい言葉よりも嘘を好み。神はお前を打ち倒し永久に滅ぼされる。これを見て神に従う人は神を恐れる。見よ、この男は神を力と頼まず、私は生い茂るオリーブの木、神の家にとどまります。あなたが計らってくださいますから、皆に望みを置きます。あなたの慈しみに生きる人に対して恵み深いあなたの皆に。 神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待しまた求めるものに勝ってはるかに豊かな恵みを与えくださいます。今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄のために使えるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。慈しみ深い天の父なる神様、あなたは愛する者たちを試し、銀を精錬するように鍛えられます。苦しみの時にもあなたの慈しみ深さを思います。あらゆる困難も私に良いことであることを知っているからです。私たちもあなたがしてくださったように、あなたの聖なる御名にふさわしく生きようと心に抱きます。私たちの生涯全体が計り知れないあなたの知恵と力を称える賛美となりますように。今日もそのあなたの御名を愛し、御顔を求めている者たちに平安をお与えください。あなたの尊い御名を、命として生きる心を強め、ますます主イエスの純粋な良い技の実を結んで生きるものとしてくださいますように。今心から自分の罪を悔いている者がおりましたら、どうか憐れんでください。その真実を受け入れ、あなたのとの真実な深い交わりに生かしてくださいますように。神様、私たちは多くの恵みをあなたからいただいてきました。 感謝いたします。満ちあふれるほどいただいた恵みを忘れ、その恵みをないがしろにすることがありませんように、いつでも目を覚まし、自らを謙虚なところに置いて歩むことができますようにお導きください。立っていると思う者は倒れないようにと教えられた人の教えを思い起こします。いつまでもあなたの御前での信仰を誠実かつ健全に保って生きられますようお助けください。教会は御子の言葉の上に立つものです。何よりも目を覚まして、あなたの真理と真実の言葉に耳を傾け、まっすぐな道を歩ませてください。私たちの教会が主イエスの良い技に生かされ、良い実を結び、良い実を持って、あなたの光をこの世に照らすことができますように、私たちの教会を成長させてください。私たちの教会を通してあなたの皆が正当されますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの御心を喜び行い、あなたを信じ、平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を揺るがないものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。出エジプト記第20章1節から3節です。旧約聖書の126ページです。出エジプト記第20章1節。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。
私たちは毎週この礼拝において実会を唱和しています。キリスト教の中には旧約聖書は必要ないとする極端で間違った理解をしている人もいて、イエス様を信じるとの表明だけで良いと理解する人は少ないのですがいます。不要とまでは言わない、しかし事実上必要ないとしている人はなお少なくありません。かつて古代の異端の中にはそう公言するグループも現れましたが、正当な教会はそれらの働きを退けてきました。そのような正当な教会の立場を基本とし、動かされないようにことはこの時代にも必要と感じています。そして私たちは今日も実会をご一緒に唱和し、実会の後また神を愛し 隣人を自分のように愛する、すべての律法と預言者がこの二つの掟に基づいているとも告白しましたが、言うまでもないことですが、私たちがそう告白しているのは実戒の後のその二つを守ればよく、実戒は守らなくてもよいという意味ではありません。すべての旧約聖書の教えがその二つの戒めに集約されているというのは、その二つの戒めを行い生きている人は必然的に実戒がその生き方に現れているし、実戒が生き方に現れている人はその二つの戒めに生きている人とも言えます。反対に言うともっと分かりやすいかもしれません。例えば盗んではならないという戒めを破っている人、隣人のものを盗む、そこに隣人への愛はない、また盗むことによって自分の神の名を尊ぶ心はない、心がないことは明らかです。このような基本となる教会の教えを今一度押さえつつ、今日から毎週私たちが声を合わせる実会に今一度耳を傾けていきたいと思います。そしてこの実会が与えられた当時のイスラエルの民のみならず、今日のキリスト者にも与えられる普遍的な教え、またキリストを通してさらに明確になった実会の意義にも深く触れることができたらと願います。実会は、神はこれらすべてのことを告げられたという言葉から始められています。3日間民は神の前での自分を清別し、シナイ山のふもとに集められました。シナイ山は煙っていて、神は火の中にあって山の上に降りてこられたのです。その時山全体が激しく震えたのでした。山のふもとには境界線が設けられ、民は一歩もそれを越えて近づくことが許されなかったのです。民は大きな恐れの中、ただモーセ一人が神の臨在しておられる山の頂に呼ばれて登っていき、神の前に立ちました。その間民は恐れの中、モーセが民のところへ降りてきた時、神は民に語られました。神はこれらすべての言葉を告げられたとある通りです。ここで知らされる重要な事実は、この実戒、モーセを通して語られたのではなく、神ご自身が直接民に告げられたことです。この実戒がすべて告げられた後、18節19節に目を向けますと、民は皆雷鳴、稲妻、角笛の音、煙る山を目の前にして身震いし、遠く離れて立っていった。彼らはモーセに、あなたが私たちに語ってください、神が私たちにお語りになりませんように、私たちは死んでしまいますとあります。実戒が告げられた時、告げられる間も民は神の前、死の恐怖の中、実戒を聞き実戒を受けていたとの様子がうかがえます。これについては後日また触れると思いますが、実戒は神が直接民に告げられた言葉です。人を通してではない。民は恐れを抱いた。民に死の恐れを抱かせたのです。神はそれほどの御心で、民がこの戒めに自分の命がかかっていると、真摯にこの戒めに生きるようにと直接お語りになったのです。毎週一緒に唱える実戒、死の恐怖まではわからないにしても、私たちが実戒を受ける時の心、どれほどまっすぐにこの戒めに取り組み生きていて、これを毎週受けているのかと問われるところではないでしょうか。 そのような厳かな中、私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神であると民に告げられました。私は主、あなたの神と。話が飛ぶようですが、ここで実戒を受けるに際し重要な事実を一つ確認したいのです。神の時計、時間の感覚は我々の人間と違います。使徒ペテロが神には一日が千年、千年が一日のようであると語られました。ここで確認したいのは、天地創造の神の御業は人が思うように遠い昔のことではないということです。そして神には人間のように記憶が衰えることはなく、神の天地創造の御業は生きている今の記憶、過去のものではなく、今明瞭に目の前にあるすぐ前の出来事です。それが実戒を語られるこの時にもあるのです。そしてこの実戒の第四の戒め、安息日を聖なるものとせよとの根拠として、神は6日間で天地創造の技を終え7日目に休まれたと語られていることからも知らされるように、この実戒は創世記1章2章の天地創造されたその神様によって語られた言葉という事実は非常に重要です。神が作られた天地、そこに神は良いもので満たしてくださいました。最後に人をご自分にかたどり、人を作られ極めて良いとされました。すべての良いを人のために満たしてくださった神の御心が満ち満ちている、それが創世記一章二章です。その良いとされた世界は愛の世界、隠すことのない真実の世界、信仰の世界、自由と秩序があり、平和と恵み、安息の世界でした。その中でも今日皆さんとご一緒に記憶したいのは、この最初の世界は律法がない世界でした。これは律法が不要だという意味ではありません。実戒もなく、神を愛し人を愛するとの二つの戒めが命じられることもない世界、なくても神と共に歩み、隣人を自分のように、自分の体のように見ていたのです。そのように作られた初めに良いとされたところから見ると、実戒を与える、実戒を与えなければならない人の現状には非常に大きな深い悲しみが見えるものです。それをご覧になる神の御心を誰が知りうるでしょう。しかしそのような人に実戒を与えられた、そこにご自身の似姿への人への切実な御心を見るものではないでしょうか。その御心からこの実戒の初めのところ、私は主、あなたの神と語られていると思うのです。私は主、あなたの神と。しかも世界の人全員をと漠然とした形で語っておられません。あなたの神、このあなたという言葉は単数形です。複数のあなたではなく、まさに私への語りかけで、呼びかけです。あなたの神と。天地創造の神は最初の人アダムを作られた神といった遠い昔の神ではなく、あなたを作られたあなたの神、私は主、 あなたの神と語られているんです。私たちはその神の御声をここから聞かなければなりません。ここでも実会の初めに人に私は主あなたの神ということを語らなければならない。人を作られた方が、作り主があなたの神だと、この当たり前なことを語ることからは始めなければならない。なんと悲しい現実でしょうか。それほど人は遠く、人は鈍く、人の心は鈍く、しかし神は私は主あなたの神と始められました。そして言われました。あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神であると。もともとエジプトの奴隷、ファラオのものではありません。神のものです。しかし神のものという本来の自分の身分を知らず、この世に売られた世の奴隷の民を買い戻され、再びご自分のものと表明されました。民はもはやその奴隷の家ではなく、主に従う、主が作られた秩序の中、主の家のものとして生きるものとされたのです。そのあなたに私を置いて他の神があってはならないと第一の戒めが語られました。私を置いて他の神があってはならないと。本来神、天の父の他に神はない、その事実を自覚する、意識することもないほど神と共に歩む関係、それは空気のようにある関係、事実でした。親が子に、あなたは私の子、私があなたの親だということを言わなければならないことほど異常なことはありません。他の神があってはならないと言われる現実は、それ以上に異常な事態です。神が人を作られたというと、作るという言葉の響きがものづくりのイメージがあるからでしょうか。人を作られたという意味が正確に伝わっていないと感じています。皆さん、親が子を産むという秩序を作られたのは神様です。それを作られた神と人との関係はそれを超えるものです。天地を創造され、そこに満たされたすべてのものが人のために作られ、ご自身にかたどり人を作られたのです。その人が自ら神の良いを捨て離れていき、しかしその人が死ぬのではなく生きるために、神は一人子をお与えになったのです。子が親を知らないこととは比較にならないものが、この私を置いて他の神があってはならないという戒めに、静かにしかし力強く響いているのです。皆さん、それが聞こえませんか。しかしこの異常な事態に気づくことすらないほど神のもとから離れている人に、それほど鈍くなった自分の作り主を、自分の神を知らない人に対し、神は始められたのでした。彼らを見捨てず、一から一つ一つその人の目線に合わせて教え始められたのです。私は主あなたの神と。人の異常な現実に目線を合わせて、私を置いて他の神があってはならないと、一からそこから本来あなたを作られた、良いとされた神の栄光を帯びていたものへと初
始められたのです。この神に何をどう表したらよいのでしょうか。感謝の言葉さえ表せない感謝ではないでしょうか。その感謝を抱きつつ、他方私を置いて他の神があってはならない、この第一の戒めが語られる人の現状にも私たちは直視しなければなりません。この戒めは文字通り神の他に神とする人の現状を表しているものです。これは次回第2の戒め、いかなる像も作ってはならないと命じられているところでさらに見ていく内容でもありますので、今日は一つにだけ注目したいと思います。それはここで他の神とあるのは何よりも人自身、自分を神とするということです。これはいわゆる自分を神と自称するカト宗教の教祖や異端の話に限るものではありません。今私たちは第一の戒めに聞いていますが、他の九つある戒めに照らしてみると、実に人は自分自身を神とし生きていることに気づかされるのです。例えば最も分かりやすい例として殺してはならないと言われています。主イエスは兄弟を憎む者、見下す者も人殺しと教えておられます。人はその兄弟の作り主であられる神がおられるのに、神を差し置いて自分の善と悪の判断で決めつけ裁きを下す、裁きを下すということはまさに自分を神としていることです。そもそも神がおられるのに、その神の完全なるものとは別に自分の善悪を持つこと自体、他の神というのは最も根深く自分にある。私たちはこの第一の戒めを通してそれを知らされるものです。他の戒めもそのように自分を中心とした神の秩序を拒否し神を否定する人を想定して語られているものです。隣人の家を欲してはならないという戒めも、神に定められた自分の分を超えて自分の善悪が欲するものに従うこと、勧誘してはならないという戒めも同じです。与えられた分によしではなく自分のよしとすることに従うことです。そのように一つ一つの戒めを厳密に見ていきますと、この戒めにある他の九つの戒めすべてが実はこの第一の戒めに集約されていることがわかります。次回見るいかなる像も作ってはならないも、自分の目によしとするものを得させる、自分に使える神々を作るということです。自分の目によしを満たす神、それこそ神を否む、自分に使えない神を捨てることです。自分の良しで神を決める、自分が神ということです。人はいかに自分中心に物事を見ているでしょうか。いかに自分の善悪に生きていることでしょうか。実感はこれからそのような私自身を神とすることから救い出し、誠の神を神として生きるようにと、それでかつて神と共に歩んだ時の神の栄光を帯びた者へと働きかけているのです。皆さん、この最もこの実会が第一に語り教えていることといえるのは、あなたは神ではない、人である。 あなたは神ではないということです。この事実真理にいかに生きるか、あなたは今自分を神としていないか、神を差し置いて自分の良しが欲する自分の国を築いていないのか。私たちもそのような現実をいつも目の当たりにしていませんか。これが実会の中第一に言われているのです。恐れつつ決してこの戒めから離れないようにと、今私たちには雷鳴、稲妻、角笛の音、煙る山を目にしているわけではありません。キリストが十字架で成し遂げられた御業は天変地異、地異が及ばない、それとは比較にならないものです。十字架、私ゆえの十字架です。罪に対する神のお怒り、差し伸べられてきた神の慈しみの前に恐れつつ、この第一の戒めを心に受け止めていきようではありませんか。神は始められました。実戒を与えられ、あなたは奴隷の家のものではない、私のもの、私の家のもの、私があなたの神であると言うのではないかと。本来私の家に住む神の栄光あるお姿に作られたものとしての栄光、その身分へと立ち返らせようと、私は神、私は主、あなたの神と告げておられるのです。そのありがたき言葉を喜び受けつつ、しかしその第一歩は目の前の私たちの日々に、あなたは神ではない、自分を神としない、そう生きていきたいと思います。お祈りをいたします。天地の主、神、私たちの父よ、はじめに作られた時のあなたの御心を思います。その御心を少しでも知るものとしてください。あなたの御心に従い、自分を神とする愚かで恐ろしい生き方を捨てます。お助けください。その奴隷の家から解き放たれ、あなたが神であられる、あなたの家に住む者の幸いがいかなるものであるか、私たち一人一人を、私たち一人一人その真理に捉えてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前を進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから、私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なる者の源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊。 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり、御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますように。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。よくおいでくださいました。よくおいでくださいました。また足を運んでいただければと思います。それでは報告をいたします。今日は礼拝後教会懇談会があります。礼拝後12時30分からですので、教会の方はホールにお集まりください。そして2026年度の役員委員非選挙有資格者名簿を上佐市に配布しました。次週の役員候補者推薦の会で使用しますのでご確認ください。そして今年のイースター礼拝は4月5日です。その時に受選転入会をご希望の方は2月8日までに私宛に受選転入会の願書をご提出ください。以上報告を終わります。
平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。
主よ、私の手はあなたの救いを生みました。今こそ御言葉の通りに私を安らかに使わせてください。
どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ちところのないものとしてくださいますように。 主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。